はい、おはようございます。このチャンネルは元消防士兼不動産事業家の京都のバーニング大家がワクワクして生きようをテーマに、大家業や子育ての日常を毎日元気に発信していきます。さあ、本日は8月1日の金曜日ですね。8月や、8月や、皆さん大事なお仕事忘れたらあかんすよ。
カレンダーめくってください。
危ない危ない、7月で言いかけた今ね。もう家中のカレンダーめくるっていうね、仕事がね、子供たちも楽しみじゃない。実家にいた時の結構楽しみね、月が変わる時にね、あ、カレンダーめくっていい家中のやつをめくって回ったな。いまだにでも家ででっかいカレンダーかけてるお家あるんですか？うちはもうかけてないけどね。あの謎のなんか保険屋さんからもらったやつとか、なんか商店街のどこどこのなんか鮮魚店からもらったカレンダーみたいなやつとか、やたら便所の壁にかかってました。押しピンで刺してあったやつとかね。あのトイレでうーってうなってる間とかに、そこのなんか豆知識みたいなやつだ、あの昆布が体に栄養っていう、あ、食品の情報を見るみたいな、めっちゃ鮮明に記憶に残ってますけど、あれどこからもらったカレンダーやったやろ。実家のでっかいカレンダーね。もうあれだいぶなくなってきてる説ありますけど、自宅には僕カレンダー全然ないですね。今事務所にいるんで、あの日めくり的なやつ、不動産屋さんとかあの塗装屋さんからもらったカレンダーを今、3つひっくり返しました。いっぱい喋りたいことあるのに、カレンダートークだけで2分ぐらい喋ってもった。はい、今日も調子いいです。バーニング小屋でございます。喉の痛みがちょい残ってますが、おかげさまで体調は万全万全です。万全とは言わへんや、喉の痛み残ってるやん、うん、大丈夫、気持ちの問題なんで。いや、ほんまね、あのね、勉強会のね前日にね、僕ね 38.5 度のね熱出してしもたんですけどね、いやもうこれはと思って、もう気持ちはと思って、もう昼からがっつり寝て、で夜は病院診察行っていただいたお薬も全部ぶち込んでですね、朝起きたら36度7分、よしよしよしっていう状態で昨日も一日ね、やってきました。いや、ほんとね、勉強会昨日平日だったのにもかかわらず10名以上の方が集まってくださって、本当にね、ありがたかったっていうお話、うん、なんですけども、まあそのあたり内容についてはちょっと本編触れていきましょうかってことなんですが、まあなんつったってこの1週間はもうね、ここのね、ファミキャンですね。まあね、一発はちょっとでっかいみんなで集まっていきましょうかっていうのをやってきましたが、いい写真もいっぱいあったんだけど、子供たちの切り抜きだけやったらなんかようわからん変顔のやつとかばっかりになっちゃったな。ちょうどこれ右下のジジョちゃんのやつも、この目線の先を映したかった。初花火ね。人生初めての花火の瞬間。これ、思たら歴史的瞬間ですよね。いや、そうじゃない。皆さんそうですよ。人生初めて花火やった日の写真なんて皆さん残ってます？覚えてます？どこでやったかなんて。なんかこういうの言えるってなんかいいよね。うん。あれはね、自分が初めて花火やったのはあの時のみんなでキャンプ行った時の、いやでって、あれやで言うて。その一個一個覚えてんかもしれへんけどね、タッチした瞬間とかね、なんか寝返り打てたとかってあんなに喜んで言っているのに、なんかそういうこともどんどんどんどん記憶から忘れていってね、今のね、なんか思春期のね、反抗期のことやっていうことばっかりになったしてしまうんやなって思ったら、こうやって写真を残してそれをまたトークにして、こうやって僕は記録に残せてるっていうことは、それも特別じゃないんやな、幸せなことないなってなんかちょっと思っちゃうね、うん、写真見てると。ほんとご機嫌でよかったです。まあね、あのこれからもいろんなね思い出みんなでね残していこうなとは思ってるんですけど、最近そう長男がね、これみんなでストーンミュージアムみたいなやつ行って、石いっぱい撮ったりもしたんですけど、そっからね、すごいもう家で一個一個こう並べて、なんか仕分けしたりしてるんですよ。これは同じ種類のやつで、こっちはこれお気に入りの4つがあって、みたいな感じでやってるから、うちの妻は100均の多分アクセサリーケースをね、買ってきてくれたらしくて、でもそこにいっぱい分けてね、もう女子かいうぐらい、ほんまにキラキラしたやつをこう分けたりしてたし、まあ僕ちょっと気にしてるのは、そう、子供が興味持った瞬間にやっぱりそこをお手伝いしてあげたいなと思って、せっかく石並べてんやったらさ、言うて、あの、ルリの宝石っていう今アニメがあるんですけど、そう、これもロックさんから教えてもらったやつなんですけどね、長男が石ハマり始めたタイミングで石のアニメあるよ、そんなバチッとしたタイミングある？あんまないけどね、石のアニメ始まったつって、ちょうど長男が興味持ち始めたタイミングでつって、それを今あの彼と一緒に 見てます、はい、面白いです、うん、でもってあのドラえもん の小学館の図鑑シリーズありますよね、分厚いやつ DVD ついてるやつ、うん、あれもねあの石と宝石のやつをこの間 Amazon でポチりまして、もともとねあの月に1冊はなんか好きな本買ってあげるでみたいな、うん、楽天 のポイントをねあの貯めるって目的でそういう風にも言ってたんですけど、今楽天が3000円以上じゃないと本のねあのポイントつかないからつって、だから2冊買ってギリ届かへんから3冊とかになっちゃったりして、うん、なんか疎遠になってるんですけど、まあまあそんなことはどうでもいいんですが、買ったるわ言って、うん、でこの間ほんまアマゾンポチったらその日に届くからすごいなあれね、うん、で今は石のことたくさん調べてやってますわ、はい、本当ね、なんかやっぱこういうきっかけを一つにしてね、なんか興味が広がっていくっていうのが面白いなと思って、うん、なんかこれからもいろんなところね、行こうかな、楽しんでいこうかなっていうのを思ったんで、はい、体調万全にね、皆さんね、健康第一にね、いろんなところ一緒に思い出作っていきましょう。よしよしよし、じゃあもうほんとね、いっぱいね、喋りたいことはあるんですが、また子供たちの話は僕は毎日小出しでやっていくので、引き続き聞いてください。はい、それでは本日の本題は、自分の選んだ道を正解にするんだ。このテーマでね、お話をしようかなと思っております。はい、まあ、このテーマを設けつつですね、一応内容の方としては昨日ねお話をしてくださったオノピーさん、はい、そのことにもちょっと触れていこうかななんて思っておりますね。平日で勉強会やってっていうのは初めてやったんですけれども、それでも有給取ってね、東京からわざわざ夜行バス乗って来てくださったんでね、ネオンさんとかありがとうございましたって感じです。はい、ということで、お話ししていこうかなと思っておりますが、本題に入る前にお知らせをさせてください。これまずね、聞いておきたいですね。もうね、締め切りも間近ですんで、よかったら、サブカルは世界を救うラジオ。ちょっとね、各週でね、やってるんですけど、明日なんですよ。ちょっと特別編ということで、この上半期を振り返ろうっていうことで、1月からですね、はい、1月からで、うん、合ってるはず。で、それを振り返って、これまでのこの上半期半年間の放送で、あなたがお気に入りの3つ放送を選んでくださいっていう、これ全部聞いてる人前提回みたいな感じになっちゃうんですけど、いやそんな毎回は聞けないんですっていう人でもいいんですよ、うん、だから自分が聞いたやつだけでちょっと気になるやつとかね、これ良かったですっていうのがあればアンケート回答いただけたらありがたいです。僕のコミュニティね、このスタイフの僕こポチって選んでもらったそのところにアンケート貼ってますんで、一番トップのところに、そこから回答いただけたらありがたいです。それをテーマに明日山野くんと話していこうと思ってますんで、アンケートご回答よろしくお願いします。そしてね、次のね勉強会で、ね、明日なんですよ。明日8月の2日土曜日、火災保険勉強会、現地参加者少なめ、はい、よかったら来てください。ね、ただもう予定も決まってるでしょうし。で、結構ね、僕の放送聞いてくださってる方、同年代の方も多いから、お子さん小さくて。で、やっぱり旅行の予定とか遊びに行く予定がもう詰まっちゃってるっていうのがあって、後でアーカイブで聞きますっていう方もいらっしゃるので、それで全然構わないです。いや、これ知識としてね、本当に持っておいていただきたい内容ですよ。8月、9月、台風直撃 しますから。これは、今聞いとかないと。繁忙期に入るような客付けのね、どうやったら入居付けつけられるかを、もう1月2月ぐらいに、もう1月2月ちょっと遅いぐらいですからね、12月1月ぐらいに聞くのと同じぐらいやっぱインパクトあることなんで、はい、保険の申請のノウハウについて皆さん、うん、火災保険リテラシーを高めていきましょう。はい、その勉強会アーカイブで結構ですので、ぜひともお申し込みくださいませ。そうですよ、桃さん、なるほど、火災保険タイムリーなんですね。これからですからね、水災だったり台風だったりで雷が落ちたらね、僕も今ありますからね、オートロックがちょっと不調やっていうやつがあって、それでまずね、雷の可能性ありまへんかつって、あ、そのパターンあんのかっていう、ここの結びつけ方なんですよ、重要なのは。うん、絶対の証拠って深掘りするのはやめましょう。明日続きをお話しします。実例交えながらなんでね、この場合こういう考え方あるよ、こっちの申請の仕方やったらお金返ってくるよっちゅう、はい、明日の放送を聞いてください。放送じゃない。明日のアーカイブ動画、ぜひともご検討ください。つってね。はい。ということで、それ、ありますんで。あとね、8月の3日ね、これ札幌の方、僕飛びますんで、そこで、安寿先生と、 と田町さんの勉強会、サンワード貿易さん主催のやつですね。はい、ここで無料お話しさせていただきますので、ぜひとも札幌おられる方はご参加いただけたらと思っております。書籍も無料でもらえますよっていうことで、はい、最短5年で家賃年収1000万円になる方法、これを知りたい方はぜひ札幌へお越しやす、どこでもかんでも僕は起こしやすい言うてもな、まあ、京都人ですからね、うん、で、そっから9月の13、14日、はい、これは熊本ツアー組んでおりますね。はい、ガングロ大家さんの築古ビル再生とか、まあ奥行ってますからね。奥越えの空ビルとかやったりもされてますから、いや、ここ非常にパワフルで、ただこれも築古再生のノウハウについて非常に勉強になる回になってますので、ガングロさんの運営される予定の民泊で、勉強会をし、さらに別の、ガングロさんが運営されるであろう民泊に、泊めていただき、そしてガングロさんはそこで、酔いつぶれてすぐに寝られるであろう、わかんないです、うん、うざがらみされるかもしれないです、うん、告知でそういうこと言うな言ってね、うん、非常にでもね開示してくださる方なんですよ。オープンマインドの方なんですよ。天野さんともめちゃめちゃ仲いいんですよ。すごく深くいろんなお話聞けるんじゃないかなと思ってますね。不動産合宿みんなでやりましょうっていうねお話と、そして翌日14日9月14日は徳ちゃんさんの、熊本の新築物件、これも結構ね偏僻な場所でした。で、場所もこれちょっと普通にやったら建てるの厳しいじゃないっていうのをうまいことをね、やられていて、ある特色を設けることによって氷回りを叩き出すっていう、そのノウハウについてお話をいただくっていう、これ見せていただける機会なかなかないですから、皆さん8月じゃないよ、9月ですよ。13、14日は熊本へ来なせ。ありがとうございます。今日も来なせ決めさせていただきました。徳ちゃんいつもありがとうございます。あ、徳ちゃんさん、あ、飯田さん、はい、つけさせてください。うやまいの気持ちで。そんなわけで本題入っていきましょう。はい、昨日のね、オノピーさんのね勉強会ね、いやこれね、いろいろ語りたいことある、どの切り口でいこうかなと思うなんですけど、ご自身の持ち込み企画やったんですよ。本当にこの1年ぐらい、ちょっと個別でね、LINE のね、やり取りとかをしてるときにね、こんな情報が入ってきて、で、もしあれだったらバーニングさん買えるんじゃないですか、どうこうっていうニュアンスやったかな。うん。で、なったときに、あ、でも僕が買い取るとしたら、こんな値段かな。あ、でもそういう見方してなかったっすね、みたいな。あ、そうか、そうか。それだったらちょっと厳しいかもしれないですね、っていう会話のところから、いや、勉強になります、みたいな話になって、ね、その業者さんとのやり取りで、自分やったらこういう風に返しますね、みたいなところが。うん。で、いやー、やっぱり、その自分だったら良かれと思って、この1年間購入してきた物件があるんですけど、それもしよかったら、ちょっと遡って見ていただけないですか、みたいな。ただ、もちろんそれを見てもらうっていうだけでは、ね、時間もお取りするから、申し訳ないから、もうこれをもう出しにネタにして、一つの勉強会やってもらってもいいですよ、みたいな話になって、提案の仕方、天才やな、思って。うん。なんか、ちゃんとこっちのメリットも捉えた上で提案するって。で、それって結構自分にとってもウィンウィンじゃないっていうね。だから昨日の勉強会、多分一番勉強になったの、登壇した小野 P さんやったんですよ。彼、多分誰が見てもそうやったんですけど、でもそれを受けて皆さんもめちゃめちゃ勉強になったと思うんですよ。いろんな切り口からかなり掘り下げましたからね。アーカイブ動画見られる方、はい、びっくりですよね。最初の、うん、プロフィールのね、写真というか、ね、スライドあったんですけど、自分のプロフィールとこんな物件買ってますよっていうね、うん、そこのところだけで40分天野さんが語るっていう。なんかすっごい、いや、あれ掘り下げでもね、あれはね、見てください、ほんとね、あ、こんなにもそのプロフィールのところから見られんやなっつってね、うん、まあいう話もあったんですけども、でいろんな各物件のね紹介とか、まあ、してくださって、いやー、僕二次会でね外で、まあ、からくり王さんが詰められてる時ですわ、はい、まあそれにはちょっと本編では触れないですけどね、うん、中でね話してたんですよ、小野Pさんとか京都のメンバーで。で、いや、僕ものすごくやっぱり心に残ってて、今回お話しさせていただきたいなって思ったのが、一番最初にね、別の回でね、小野Pさん登壇されてるのに僕聞きに行ったことがあったんですよ。で、その時はまだ個数も本当に少なかったんですけど、いや、この方の考え方すごいな、積極的にめちゃめちゃ行動される方やなと思って、で、絶対伸びるわっていうのを思っていて、で、その時に僕あんま覚えてなかったんですけど、本人がすごく残ってたらしいんですよね。絶対にこの登壇する側に立った方がいいよって、いうことを言ったんですけど、もうそしたらやっぱりそこに対してみんなこう思ってくれ ってることがあってアドバイスをいただいたりとか、それをきっかけに自分の棚卸しをすることもできるし、多分あのね、ヤマルくんとか、まああのイズムさんとかもお話、この間ね、ワクワクの方で登壇されたと思いますけど、やっぱその棚卸しの機会とかで自分っていう人間のその活動を知ってもらうっていうことにおいて、やっぱりいろんなアドバイスもらえるし、先人たちからこうね、いろんなね、やっぱね、意見もらえたりするんですよ。それって登壇する側だからこそ得られるっていうメリットであって、でそれを受けて、去年のイットモの購入の時に喋ってくださったんですよね、オノピーさんが、それでやっぱり、まあ、伸びたっていうこともあって、で今回もちょっと自分から提案させていただきました。結果、いや、めちゃめちゃもうこれターニングポイントになりそうですっていうね、言葉をいただいたんですよね。だからそこがなんか僕もね、響いてくれたっていうのはめちゃめちゃ嬉しかったですし、で、その時にですよ、まあ天野さんもいろんなアドバイスをこうされはしたんですけれども、やっぱりね、あの、一つの選択肢じゃないよねっていう、ことをみんなやっぱ意識した方がよくて、なんかこう目標ゴールのお話を僕は最初したんですよね、最初の、まあ僕言うじゃないですか、よく現在地があってそこに目的地があって、そのためにまあ地図が必要でありコンパスが必要であり、適宜その目的地にちゃんと向かえているのかどうかっていうことを見直す機会っていうのが重要だよってね、今京都にいて東京にいてって、でそこに向かうのに自転車っていう、それはもう手段として間違ってるじゃん、間違ってるわけじゃない、いつかたどり着けるけどそれじゃ遅すぎるでしょっていう、だから時間がかかったとしても一旦逆方向ね、大阪方面には向いてしまうけれども、それって進んでる時間じゃないやん、もう停滞してる、なんだったらちょっと後戻りじゃないの、でもそこで飛行機という交通手段を手に入れることによって一瞬でその自転車でコツコツコツコツ行ってる人抜いちゃうんだよっていう、この考え方が戸建てでコツコツ現金で行くんじゃなくって、その一等の、要はレバレッジを利かすっていう考え方、この融資の期間開拓している時間帯だったりとか、一等ものなんてライバルも多いからなかなか出てこないっていう、この停滞している期間、これをでも乗り越えた時にズバンって上がっていくんだよっていうね、思いっきり不動産の話ですけども、いいんですよ、ね、こういう話で目的地、ね、それを定めることめっちゃ大事ですよねっていう話してるんですけど、まあ、ここで天野さんのお話もあったんですが、答えって一つじゃないよねっていうことなんですよ。わかります？いろんな選択肢あると思うんですよね。で今はこれが正解やと思って進んだ道で、実はそれが本来定めた目的地とは違う方向に行っている可能性もあるよと、でその時に、まあ、この軌道修正で戻すっていう考え方もあるんですが、それも一つの選択肢にしか過ぎない。今進んでいる道、その先に広がる目的地の方が自分の適性とか特性ね、得意なことで、さらにそのそこから出会っていく仲間とか、この環境においては自分が向かう、まあ幸福のあり方っていうことにおいては、最初に定めた目的地よりもそっちの遠くのもっと目的地を向かう道にこう選んでいって、そっちに合わせていって、自分の行動も何もかもそっちに合わせていった方が最適解を選び出せるっていう可能性があるんだよ。これが自分の選んだ道を正解にするって考え方なんだよっていう、この考えは本当皆さん持っておいた方がいいよねっていうことなんですよね。僕はこれ結構目から鱗の考え方というか、いや確かにその考え方も持ってはいたんですけども、人にアドバイスする際に、そうか、目的地をいくつもポイントをこう設けようっていう考え方ってしてなかったなって思ったわけなんですよね。これ皆さんされてますでしょうか。でもってこれをやっぱりやろうと思った時に決定的に言えることは、自分一人で考えてては絶対にこの多数の複数の目的にはたどり着けない、いや設定ができないっていうことなんですよ。だからオープンマインド、みんなの前でこの発表したりとか、自分の考えを述べていくっていうことめちゃくちゃ重要だよね。結局今まで自分が進んできたその枠の中でしか人っていうのは考えられないんですよ。通ってきた道でこうこうこうだからこうなんだろうっていう、そのあなたの中の最適解ね、もう足し算か引き算かですよ、ね、上か下かしか知らないところですね、小とか積とかその考え方出てくるわけじゃないですか。もっとこの考え方あるよね、その考え方ができるんだったらもっとこっちの方向に持っていけるんじゃないのって、そんな考え方あったんだ知らなかったっていう経験ありませんか。きっとあるはずなんですよ。これはもっとやっぱり枠を広げて、その枠の外の人たちと、しかも自分に対して、まあ、共感してくださるとかね、プラスのこう思いを持ってくださってる方の意見っていうのを聞けたときに、それをマイナスの感情で捉えるのではなくて、本気だからこそ 優しい言葉だけじゃない厳しいことも たくさん飛んできますが、これを受けることによって自分の未来ってもっと開けるよねっていう、ここをねどう捉えるかなんですよ。気持ちが元気な時じゃないと聞けないこともあると思う。いろんなタイミングで響く響かないはあると思う。いやそうは言われたってって反発したくなる気持ちもあると思う。人生観なんて音楽と一緒なんですよ。失恋した時の失恋ソングってやたらしみるよね。何でもない時に聞いたらそうでもないのに。ミッチルのオーバーとか聞いてみてください。僕あれ大学生の時に初めての彼女に振られた時聞いてどんだけ涙流したか。言うね、ことあったりするでしょ。今この授業に悩んでいるタイミングだからこそ響く言葉ってありますよねっていうね。それってターニングポイントになるんですよ。皆さんいろんな方の意見聞いてみてください。答えは一つじゃない。あなたが思って選んでこの先に行こうって思っていることだけではないから、みんなの意見を聞きながら、そして自分の気持ちを、行動を開示しながら、最適解っていうのは一つじゃないから、いろんな選択肢を持ってあなたの選んだ道を正解にしていきましょう。今日はそんなお話をさせていただきました。ね、あ、ほら、ミッチルの話をしたらマウンテンオアさんがね、ハートマークをしてくれてましたね。これ僕全然また語れるんですよ。ね、どっかでまたやりたいななんて思いましたが、こういうことだって、なんか自分にとっては大したことがないかもしれないけれども、人にとったらいやその考え方素晴らしいなって思ってくださって、あ、そうなんや、自分の考えってもしかしたらなんか普通じゃなくて特別なことやったのかなとか、それこそ僕がこうやって喋りをなんか得意やったっていうことも人に言われて気づいたことですし、そうなんですよね。やっぱりね、みんなに見てもらうっていうことって結構大事なんじゃないかなっていう、はい、総括的にはそんなお話でございました。外に出ていきましょう。みんないろんな考え方に触れていきましょう。世界ってめちゃめちゃ素晴らしい。はい、そのわけで今日の放送もいいねと思いましたら、ぜひともポチッとよろしくお願いいたします。バーニングさん、喉を大事にしてくださいっていう方もぜひともハートマークポチッとよろしくお願いいたします。はい、そんなわけで、ね、今日もね金曜日ですから、明日はまたサブカルライブ楽しい時間を過ごしていこうかなと思ってます。勉強会です。もう目白押し。あ、心配しないでください。うち4日間僕開けるんですが、明日から妻のお父さんお母さんまた来てくださるんで、はい、子供たち妻たちご機嫌に過ごしてくれると思います。なので僕は僕で、自分の会そして授業ね、いろいろ専念していきたいと思っております。はい、みゆんさん寝坊しちゃいました。大丈夫、今日の放送まだしっかり聞いてください。心に響くことあると思いますね。はい、寝坊したあなたも認めてあげてくださいね。全ては必然なんで、はい、しっかり体が休めてよかったですね、みゆんさん。はいね、最高の、もう起きれた時が一番体にとって調子いい時なんで、はい、そんなわけで、本日もワクワクと楽しく元気にいきましょう。それではまた明日。